わたって学んできました。今日でこのシリーズは最終回になります。私たちは聖書の最も基本となるところの考えを学んできたということができます。ゴーギャンという画家を紹介させていただきました。ゴーギャンの絵のタイトルにある問いかけ、私たちはどこから来て、そしてどこへ行くのか。聖書はその質問に対して世界で最も美しい答えを与えてくれるものです。創造と神の形というメッセージは、私たちがなぜここにいるのかという問いかけに対して答えを与え、そして私たちの存在をバックアップしてくれる、支えてくれる、励ましてくれる、そういうものだと思います。私たちの存在を神様が私を眺めているように眺め直すことができる、捉え直すことができる、そういうシリーズだと思います。この世界は神様によって作られました。この私も神様によって作られました。今日もう一度このことを確認して終わりにしたいと思っています。日本で一番有名なテニスプレーヤーといえば錦織圭選手です。一番有名なテニスプレーヤーというよりも、もっと正確に言えば、もしかしたら一番有名な日本人かもしれません。近いうちに世界チャンピオンになるかもしれないというふうに、日本人だけではなくて世界中の多くの人が期待を持ってこの若者を見つめています。この錦織圭選手のコーチをしているのが、元世界チャンピオンのテニスプレーヤー、アジア系アメリカ人のマイケル・チャンという人です。マイケル・チャンはその昔16歳でプロになり、1989年、17歳の時に世界チャンピオンになります。フランスオープンでレンドル選手と決勝戦を戦って、懐かしいですね、レンドル選手と死闘を演じて、そしてそれを制して優勝をします。マイケル・チャンにとってこの優勝がテニスプレーヤーとしてのハイライトになったわけですけれども、実はその2年前にマイケル・チャン個人にとっては、彼の人生においてもっと重要なことが起きたと言っています。それはチャンがイエス・キリストと共に歩む人生を選択したということです。チャンはこの当時のことを振り返ってこう語っています。私は生きている意味を知りたかった。この世に生まれ、生きて、死んでいく、それ以上の何かが人生にはあるはずだと思っていた。イエス・キリストに出会うことでそれが確かにあるんだということが分かった。マイケル・チャンは今現役を引退して、錦織圭選手のコーチをしながら、それだけではなくて世界中の若い人々に信仰を持って生きることの素晴らしさを伝えています。彼はこういう言葉も言っているんです。この言葉はこのシリーズにぴったりと重なっていくと思います。私たちは神の作品であって、体も心も神の創造によるものです。私たちは決して偶然の産物ではありません。神は私たち一人一人を特別に作り、素晴らしい人生の計画を用意していてくださるのです。マイケルちゃんはこういうことを言っています。今日私たちが学びたいのは詩編の139編です。詩編の中で最も感動的なものの一つ、最も美しい詩の一つがここにあると思います。私たち一人一人が神から作られたこと、母のお腹の中にいる時から神様に愛されて、神様に見守られているということが書かれています。今日のタイトルは奇跡を起こす神というふうにしました。ここで言う奇跡というのは、神が人を作ることを指しています。一人の人間が命を与えられて、育まれて、成長していく姿はまさに奇跡だと思います。奇跡とは、このタイトルに言う奇跡というのは、私たち一人一人のことです。13節をお読みします。139編の13節。 それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。そして14節、私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。この苦しいというのが奇跡ということですけれども、神様は奇跡のようにして私たち一人一人を母の胎のうちで作ってくださった。人は母親のお腹の中で成長してこの世に生まれてきます。しかしそれは神が私を作ってくださったということと矛盾していないんです。神が母親を通して母の胎の中で神が私を組み立てられたと聖書は語っています。新島ジョーという同志社大学を設立した人がいます。数年前の NHK の大河ドラマ八重の桜のモデルになった新島八重はこの新島ジョー先生の奥さんです。1ヶ月前にもこの新島ジョー先生を紹介させていただきましたけれども、新島ジョーが聖書を読んで、特に創世記1章の1節、初めに神が天と地を創造したという言葉を読んでクリスチャンになったということは非常に有名ですけれども、その詳細は実はよく知られていません。彼が自ら記した伝記には新しい知識という章があって、そこに彼がクリスチャンになってそしてアメリカに行くことを決意するくだりがあります。1ヶ月前読んだところですけれども、もう一度ピックアップしてその中から読んでみます。ある日私は友人の家を訪ねて、その書斎に小さな聖書があるのを発見した。これはある米国の牧師が書いた聖書の中の重要な事柄を記したものであった。私はこの本を友人から借り受けて夜な夜な読んだ。私はこの時初めて神について知ることができた。私は本を閉じて辺りを見渡して自問自答した。自分を作ったものは誰か、父母か、いや我が神である。神は我が両親を作り、両親に私を作らせたのである。では私の机を作ったものは誰か、大工か、いや我が神である。神は地上に樹木を生じさせた。そしてその樹木を用いて大工が私の机を作った。私は神に感謝し神を信じる。その頃日本には外国からの宣教師がいなかったので、私は聖書について説明を得ることができなかった。それで私は福音が自由に教えられている国、神の言葉を伝える教師を派遣した国へとすぐに渡航したいと思ったのである。ここまでが新島ジョー先生の伝記の引用です。神が世界を作って私を作ったというのは、私たちの目を開いていく新しい知識です。人はすべて両親から生まれますけれども、それは神が私を作られたということと矛盾しません。それどころか、私が神に作られたということを知るのは、私の人間としての目を開く新しい基本的な知識になります。神が両親を通して私を作ってくださった。マイケルちゃんもそれに目覚めました。新島ジョー先生もそのことを知って人生が変わっていきました。伝道者の書12章の一節を開きたいと思います。詩編の139編には後で帰ってきますので、しおりを挟んでいただいて、詩編の次箴言、その次に伝道者の書、その12章の一節を開きます。スクリーンにも出てきます。伝道者の書12章の一節、伝道者の書12章の一節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。先週埼玉県の飯能市にある聖望学園に行ってきました。4日間連続で飯能まで行きまして、そして合計1200名以上の中学生高校生に神様の愛を伝えてきました。 聖望学園の正面の写真をお見せします。この中に1200人の中高生が毎日集まっているわけですね。高校3年生だけで400人います。大変嬉しかったです。先生たちにまず最初に聞きました。私が来てよかったんですか？私牧師ですよ。この学校はこれ言っちゃダメとか宗教的なこと言っちゃダメとかありますか？と言ったら、いや何を言ってもよいと校長先生が力強くおっしゃってくださったので、この学校全員クリスチャンになったっていいっておっしゃってくださったので、もうはっきりと神様の愛を教会と同じように語ってきました。1200人の神様を知らない、聞いたことがない10代の方々に対して聖書を開いて、神様を今日信じてくださいと、そういうふうに語ってくることができました。いくつか写真をお見せしますけれども、お祈りいただいてありがとうございました。生徒の写真は絶対に撮っちゃいけないんですね。どのミッションスクールもそうなんですね。ですから、生徒の写真は残念ながら一枚もありません。この方はですね、ギターで賛美歌を弾いてくださった国語科の先生ですね。そしてもう一枚、この方はマイケル・ピースカー先生といって、アメリカから日本に来てくださって20年日本で仕えていらっしゃるチャプレンの先生ですね。日本語ペラペラで、私の母校のあずさパシフィック大学に将来お子さんを入れたいとかで、話が弾みました。とっても素敵な、本当に、謙虚に仕えていらっしゃる、日本に仕えてくださる先生です。日本にはキリスト教主義学校、ミッションスクールというものがたくさんあるんですね。どれぐらいあるかご存知でしょうか？なんと600校以上もあるんです。私立高校の実に 20% 近くがミッションスクールです。日本のクリスチャンの数を考えてみると 20% がミッションスクールというのは驚異的な数字だと思います。そして日本の教育を明治時代からリードしてきたのがミッションスクールです。この役割は本当に尊いものだと思います。私たちの教会にも現在ミッションスクールに通っている人、またミッションスクールを卒業なさったという方も、また家族が、友達が卒業なさったという方、数多くいらっしゃいます。私はミッションスクールに呼ばれてメッセージをするときに、必ずこの聖書の言葉、伝道者の書12章の1節から語ります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。そして私のメッセージは本当にシンプルです。この世界を作ってあなたを作った神様がいます。それを知るときにあなたの人生は絶対に変わります。これだけを語ります。いろんな楽しい興味深い令和をたくさん話しますけれども、本筋はこれだけが私のメッセージです。これこそが私が日本の若者に知ってほしいことなんです。そして聖望学園が日本この生徒たちに本当は知ってほしいと願っていらっしゃることなんです。現在の日本では若者が生き生きと生きていくことが難しいと言われることがあります。若年層の自殺者の数が多いという痛ましいニュースも時々耳にします。日本に住んでいる者としていろんな人から本当によく聞かれます。なぜ日本人の若者は自ら命を絶ってしまうほどに人生に希望が持てないのか、どうしたらいいのか。私の答えは聖書の真理です。誰でも神に作られて神に愛されているという聖書の真理を知るときに人は必ず変わります。人生に対する態度が変わります。世界に対する態度が変わります。自分を大切な存在だと考えることができるようになります。自分を、神様が自分を眺めているように見ることができるようになります。今回の奉仕でも神様が確かに語ってくださいました。あなたも神に作られ神に愛されていますということを言うたびに、高校生たちが目が大きくなって、これ聞いたことがないのでびっくりして目が大きくなっていくんですね。まかれた種が芽を出して創造者に出会う生徒が起こされてほしいと願います。これからも祈っていきたいと思います。 もう一度詩編の139編に戻ります。13節から1節ずつ見ていきます。13節、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私たちは母親の体を通して生まれますが、母親を通して神が私を作ってくださったんです。14節、私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。英語の聖書ではこの苦しいことをなさって恐ろしいほどですというのが I was fearfully and wonderfully made、 wonderfully とあります。本当に wonderfully に wonder、 驚きが降る、満ちている、驚きに満ちているほど素晴らしく作られた私たち。そして苦しいというのは奇跡の木という漢字が当てられています。私たちが作られたこと自体が神の奇跡です。15節、私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。地の深いところというのは母親のお腹の中を暗示していると言われます。16節、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神様は私が母親のお腹の中にいた時から見守っていてくださった。それが聖書の証言していることです。私たちは神によって作られたユニークな存在、唯一無二の存在です。たとえ世界中に65億の人がいたとしても、私という人間はたった一人なんです。自分のような人は他に誰もいない。替えが利かないんです。私たちは神によって特別な存在として、替えが利かない存在として作られています。計画的に偶然ではなくこの世に生まれてきています。自分はユニークに神によって作られているという、そのことが分かれば分かるほど、単に生まれて生きて死んでいくという人生ではなくて、神によってオーダーメイドで作っていただいた独自の人生を大切に生きるようになります。最後に、私たちが神の奇跡によって作られたということをもう一度考えて終わりにしたいと思います。写真を一つお見せします。これは詩編の139編のイメージ映像ですね。一つの細胞から私たちの人生は始まります。一つの細胞が私の母親の体内に宿ります。その細胞には全く新しい DNA と呼ばれる生命の設計図が入っています。塩基と呼ばれる微小な化合物、これが文字のように順番に並べられて、その設計図はできています。その塩基の数、つまり文字数は30億です。30億文字の設計図。30億っていうともうちょっとピンときませんけれども、1文字読むのに1秒かけるとしたら、全部読むのに96年、だいたい100年かかります。100年かかって読む本、それが私が誰であるかを記述している文章なんです。皆さん一人一人が誰であるかが記述されている設計図なんです。その30億の文字が私たち一人一人の顔、体、肌の色、気質、声、そのすべてを書き記している、いわば神の書いた文章です。16節はそんなことも思わせる言葉だと思います。16節、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。この30億の文字で書かれた文書が、私たちの細胞一つ一つ、そのそれぞれの細胞にすべて入っているんです。そしてその30億文字の配列は、地球が誕生して以来 一度も書かれたことのないものです。皆さんが持っているその30億文字の設計図は全くの完全なオリジナルです。その文章があなた自身です。そしてたった一個だった細胞は少しずつ、しかし倍、そのまた倍というふうに恐ろしいスピードで増えていきます。今の皆さんは75兆個の細胞からできています。 私は75兆個の細胞でできています。もうだんだん分かんなくなっていきますけれども、それだけではなくて3秒ごとにあなたの体の中で5万個の細胞が死んで新しい細胞に置き換えられています。1、2、3、今あなたの中で5万個の細胞が死んで新しいものに置き換わりました。1時間も礼拝に出ますと本当にこの文字通りフレッシュに私たちは生まれ変わるんです。奇跡とは人間のこと、奇跡とは私たちのことです。古代に生きたクリスチャンアウグスティヌスの言葉をこのメッセージシリーズの中でいくつも紹介してきました。彼は詩篇139編に関しても非常に洞察の深い良いことを言っています。こういうことを彼は言っています。1700年前のクリスチャンです。私たちは外国に行って驚き、高い山に登り、海の大波を見て、川の雄大な流れを見て、星の動く様を見て感動をする。しかし私たちは自分自身を見逃してしまっている。私たちは自分自身が神に作られたミラクル、神に作られた奇跡だということを知らない。いい言葉ですね。あなたは奇跡のようにしてこの地上に誕生しました。神はあなたを作り、あなたを愛しています。さらに神はあなたを知っています。神はあなたの名前を知り、あなたが歩んできた人生、今直面していること、そのすべてを知っています。私たちは完全にこの神様に信頼して歩んでいくことができるんです。創造と神の形ということを5週にわたって学んできました。この世界を作った神様がいます。私を作った神様がいます。その方を知るときに自分が作られて自分が愛されているということが深まるときに私たちの人生は変わっていきます。私たちが創造主である神様との交わりを今週も楽しんでいくことができるように、この世界が神様によって作られて、私たちは神の創造に神の愛に囲まれて生きているんだということを今週も楽しんで歩んでいくことができるように願っています。お祈りをいたします。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。愛する天の神様、ありがとうございます。この世界をあなたが作ってくださったこと、そして私もあなたが永遠の先から計画されて作ってくださったこと、たった一つしかない設計図を用いて誰とも違う私をあなたが大切に作ってくださったこと、ありがとうございます。そのことを聖書が証ししていることを私たちが知ることができたこと、ありがとうございます。神様、今週1週間もあなたと共に歩ませてください。お一人お一人が神に作られた、神の愛に満ちている世界を、神に作られた尊い存在として歩んでいくことができるように、この世界を今まで眺めてきたのとは別の仕方で眺めることができるように、自分自身を神様が見ておられるように見ることができるように、私たちの視線を視点を変えてください。私たちの目を開いてください。感謝をします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。